デボーション TV をご視聴の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの藤林伊沢です。今日も聖書の御言葉を通して神様からのメッセージをいただいて、新しい週間をスタートしてまいりましょう。今日の聖書の箇所は、創世記の46章から28節から34節のところです。ちょうど、このイスラエルのヤコブたちがですね、エジプトへと移住してくる箇所、この箇所から主の言葉を聞いてまいりましょう。
創世記46章28節から34節。さて、ヤコブはユダを先にヨセフのところに遣わして、ゴシェンへの道を示させた。それから彼らはゴシェンの地に行った。ヨセフは車を整え、父イスラエルを迎えるためにゴシェンへ登った。そして父に会うなり、父の首に抱きつき、その首にすがって泣き続けた。イスラエルはヨセフに言った。もう今私は死んでもよい。この目であなたが生きているのを見たからには。
今日お呼びした箇所は、まさしく感動的な場面と言ってよいでしょう。ヤコブという人物、後にイスラエルという名前を神様からいただいて、そしてこの場所からちょうどエジプトに移住しますので、イスラエルの民というようなですね、位置づけへと変わっていく。まさしくその歴史的な転換を迎えた箇所を今日はお読みいたしました。この箇所でイスラエル、つまりヤコブの一族は、兄弟たち、それぞれ今後は部族名としてですね、名前をいただくことになるわけですが、一族ロートを連れ立って、総勢が70名で、このエジプトに行ったと聖書は語ります。ある面7というのは完全数でありますから、まあ一つのですね、完全なまとまりとして、この民族がですね、できていく。まあ一つのですね、スタートに立ったということを暗示しているのでございましょう。このイスラエルの民が、イスラエル、つまりヤコブをですね、筆頭にしながら、エジプトへ向かっていきましたが、彼らが定着する土地となったのは、ゴシェンという土地でありました。これは少しですね、エジプトの中心部からは離れたところでありまして、そして、まあ、あまりですね、干渉されない、まあ、言うならば、優遇措置としてですね、このヨセフが用意した、定住地であったと思われるわけでございます。このところで、ヨセフといよいよ感動の再会をします。つまりですね、ヤコブにとりましたら、もう若い、まだ、年もいかないですね、状態であったヨセフが亡くなった。もう本当にですね、残念ながら、野の獣に食い散らされて、殺されてしまった。まあ、そのようにですね、まあ知らされましたし、そしてそう思い込んでいたわけでありますが、時が経ちましてですね、なんと、兄たちがエジプトに行ってみれば、その最初、ソリダ人の役をしているのが、なんと自分の弟、ヨセフであった。まあ、この知らせを聞いたときに、ヤコブは非常に喜んだわけでありますが、いよいよですね、もう愛してやまないそのヨセフと再会する、その場面になったわけでございます。ヨセフも、まあ、このゴシェンの地へですね、出かけていきまして、そして、この地で、ヤコブと、本当に久方ぶりのですね、再会をすることになったわけでございます。今日はちょうど父の日でございますので、ある面その、ヤコブが父親として感じた、まあ、そのですね、聖書の箇所から私たちは御言葉を、メッセージをいただいていきたいと思うのでありますが、今日、主題としていただいたのは、この、ことからですね、父の喜びということです。父親というものが本当にどういう喜びを得るのか、いろんな喜び方ありますが、私も父の端くれとしてですね、子供を育てさせていただき、そして今はだいぶ大きくなった子供たちと共にですね、生活しているわけでございますが、その中でですね、今日もう一度この箇所を読みまして、父の喜びという事柄をですね、もう一度深く感じたのでございます。29節をご覧いただきますと、ヨセフは車を用意させると、父イスラエルに会いにゴシェンへやってきた。ヨセフは父を見るや否や、父の首に抱きつき、その首にすがったまましばらく泣き続けた。まあ、ヨセフという人物はですね、父親の寵愛を一身に受けた、そのようなですね、息子でありました。特に、父親が最も愛した妻であるラケルから生まれた、子供でありましたから、まあ、それはですね、その可愛がりというのは猫可愛がりもいいところ。そして、まあ、エコヒーキと、もう本当に兄たちには見えて仕方がない。 まあ、ですから兄たちにすると非常に疎ましい、まあ、そんなですね思いを抱かせる存在であったことは確かなのでございます。しかし、まあ、長い間、もうですね、ヨセフ自身も、その、寵愛の中からですね、抜け出て、もう一人で生きていかなきゃならない。そして、一人で神と共に歩みながらですね、今の立場へと引き上げられていく、そんな恵みをいただいたわけでありますから、ある面ですね、ヨセフにしますと、まあ、過去の様々な事柄に対してですね、まあ、本当に平安な心で向き合うことができるようになった。そのようなですね、状態であったということができるようになりましょう。その中で、ヨセフは父親と出会うわけでございますから、まあ父親との出会いには思いの丈、もう存分にですね、自分の感情をまあそのままさらけ出すことができた、まあ、そんなですね場面であることがわかるわけでございます。ヨセフにしましたら、やはりですね、今まで戦いのモードであったでしょうし、そしてエジプトの最初に登り詰めるまではですね、本当に不遇な、言うならば状況に、甘んじなければなりませんでした。誤解をされ、冤罪でですね、牢屋に投げ込まれ、その中でも誠実にね、使える中でチャンスが来たんですけれど、それも放っておかれ。まあ、非常にですね、まあ、自分自身が思うに任せない、まあ、そんな状況の中でぐーっとですね、耐えに耐えながら歩んできたわけです。もし自分の人生を恨もうと思えば、呪おうと思えば、簡単にできたでありましょう。兄たちのせいだ。兄たちのおかげでこんなね、苦しみにならなきゃならない。まあ、そんな具合にですね、まあ、辛く、思いを募らせることもあったやもしれません。しかし、彼はいつまでもそんなところにいなかった。そして、その中で、どうしたらこの状況から抜け出るのか、実はその事柄をですね、本当に神様の前で、掴み取っていったのでございます。そして、時に密林を呼んで、そしてヨセフは、エジプトの最初まで、登り詰めた。まあ、そのですね、中で彼は子供を得た時にですね、過去の辛さを忘れることができたという意味で名前をつけていく。まあ、そのようなですね、これ体験をしていくようなプロセスを経たわけでございます。でありますから、このところでですね、ある面、父親にもう一度出会うということは、ただ単にですね、もう本当に惨めな状態でですよ、ボロボロの手で、お父さんと帰ってくるような状況ではなかった。ある面、こうなり名を遂げ、そして実際にですね、父親にしてもそれは非常に自分自身もまた自分の家族も救われる、本当に力あるですね、存在として現れたわけでありますから、まあそれは誇り高き思いになったんではないかと思うのでございます。そして実際そのような立場を得たヨセフは本当に心から恩と泣くことができたのでありました。その、息子をですね、抱きながら、また息子に抱かれながらと言ったらいいでしょうかね。もう、ヨセフの方が立派になり、体格もね、良くなっていたでありましょうし、首を抱いてということですから、お父さんはだいぶ小さくなったのかもしれませんね。そのような息子に抱かれながら、イスラエル、ヤコブはこのようにヨセフに言ったのです。私はもう死んでもいい。お前がまだ生きていて、お前の顔を見ることができたんだから。要は、本当にですね、ヤコブにとっては、最も人生で願っていたことは何だったか。それは、この死に別れたと思い込んでいたヨセフとの再会であり。そして、実は生き別れである。まあ、ヨセフが生きているということを知ってからは、もう、この日をですね、指折り数えて待っていたと言わなければならないで、ならないのでございます。まあ、今もですね、北朝鮮で拉致されて、そして帰ってこない、その子供を待っている親御さんがいらっしゃいますから、ある面ですね、そのような生きているということが分かればですよ、もうそれはそれは一日先週の思いで待ち焦がれているでありましょう。でもここで本当にイスラエルがもう死んでもよいという具合に思えた。それは何だったか。一体その中身は何だろうということをこう考えたときに主から教えられたのはこれでした。ご一緒に読んでみたいと思いますが、父の喜びは子孫が祝福されること。ある面ですね、父親という存在、親という存在がですね、本当に願うことは何だか、何だろうかということをこう考えたときに、やはり自分の子孫が祝福されることです。実はそれこそが、子子孫孫が祝福されるこそが、神様の祝福の具体的な形なのであります。でありますから、この箇所でですね、ヨセフの姿を見て、ヤコブが本当に大きく感じた喜びの中身は、まさしく神が自分に約束してくださった、その祝福の約束が現実の形をとっているということに対する喜びであったと言わなければならないのでございます。 その喜びはもう満足感を深く抱かせました。でありますから、今まで生きてきたその人生の中でいろいろね、ヤコブ自身も報われない思いをしたことがあったし、いろいろ辛いところを通ったでありましょう。いろんな苦労を積み重ねてやってきたでありましょうけれど、しかし、そうしたものが全部もうね、解消された。そんなですね、満足感あふれる状況を体験することができたのでございます。父として、本当に一番願うことはやはりですね、子孫が祝福されることで、これはもう誰も例外なく思うことではないかと思います。先だともあるお父さんとこう話していたときに、本当に辛いってね、おっしゃることがありました。それは何かというと自分の子供が病であり、特に精神的な病でですね、もう長く患っていらっしゃる。本当に先生、この子を見ていたらね、もう死ぬに死ねませんわ、とね、深い、ため息をつきながらおっしゃっていたのが深く私の魂にもね、響きました。つまりですね、もうこのところのヤコブの実感とはもう真逆にありますよね。死ぬに死ねない。ね、こんなんでは死ねないって思いをね、抱いてしまう。なぜですか？自分の子供が、もうこのままでどうなってしまうんだろう、先行きね、どうなってしまうんだろう、そのようなですね、不安感、まあ先行きは見えない、そのようなですね、悲しさ、そうしたような思いを抱くときに、人はですね、死ぬに死ねないって思ってしまう。願くば信仰者であるならば、願くば神を信じて生きる人生であるならば、私たちは本当に子孫が繁栄して、子孫が祝福されて、ああ、本当に私はいつ死んでも満足だ。このような人生を歩みたいと願いませんか。神様は今日あなたに用意していらっしゃるのは、まさしくこのイスラエルが感じた、ああもう私は今日死んでも満足だ、もう死んでも大丈夫だというようなですね、世界なのでございます。イエス・キリストを信じて救われて神のことされて生きる人生というのは、まさしくこのヤコブが実感した満足感を持って生涯を終えることができるのでございます。先だとも私自身の誕生日をですね、お祝いする時を持ちました。5月30日が私の誕生日でありましてですね、たくさんの方が今は Facebook でですね、おめでとうおめでとうおめでとうとですね、メッセージをくださいました。まあこのように編集するだけでも大変なですね、時間がかかりましてですね、翌日までかかってしまったぐらいでございます。まあそういう中でですね、しみじみ、あ、誕生は喜びだと思っている矢先に、一人の方が亡くなったというね、報が入りまして、ある面ですね、私の誕生日に天に召された方がいらっしゃる。まあ本当にですね、そのような、ある面、生と死というものは、まあ表裏にあるということを実感するのでございます。私も今年は誕生を祝うことができて喜びであります。しかし、いつか、私はこの方に接しながらですね、その方を言うならば連絡を受けながらですね、しみじみ思ったんですね。いつか私も確実に、このような方を誰かに送ってもらう時が来る。藤原静也が亡くなったっていうですね、幸せを誰かに伝えるときはやってくる。はて、私はその日を迎えるときに、私はその日をね、自分自身の人生の終末として、受け止めるときに、人生、締めくくるときに、一体どんな実感で自分自身の人生を終えることになるだろうか。本当にこのことを深く考えさせられたのでありました。果たして本当にヤコブのように、ああ、私はもういつ死んでもいい。そんな思いになるだろうか。本当に神様にあってですね、そういう問いを自分にちょっとこうね、向けながら家に帰りましたら、なんと今回は、私の息子がですね、誕生日のお祝いやいうことでケーキを用意してくれまして、ハッピーバースデーを歌いながらですね、祝ってくれたのでございます。また娘もですね、誕生を祝いする特別にですね、世界に至った一本のペンをですね、作ってくれまして、そしてそれをですね、私にプレゼントしてくれました。まあ私もですね、いろいろペンを今まで持ってまいりましたけれど、こうやってですね、世界にたった一本のペン、理由は単純ですね、ここにイニシャルが入ってるからですね。イニシャル入りのこのね、ペンは世界に一個だけでありますから、ある面こうしたプレゼントをいただきながら何を思うかというと、本当に生きててよかったなっていう満足感です。先だっては本当にですね、私自身が、まあ子供のですね、育てをしながら、息子たちが野球をするようになりましてですね、野球で、まあ成果を出してくる。一番の成果は何かというと、やっぱホームランでございます。でもなかなかですね、私が、まあ本当にこの、応援に行きますとですね、ホームランをなかなか打たないのでありまして、帰ってですね、凡退をすることが多い。 私も時々ですね、ふっと、はて、本当にこの顔打てるんやろかとね、心配をするような思いになった時もあるわけですが、まあ、周りの親御さんはね、何もしません、心配ありません。今まで先導打ってきた。大体、ね、今まで応援に来てないからあかんのや。そうですね、こう言われました。今まで応援に、なかなかこうね、いけなかったもんですから、実はもうそういう時にはパカスカ打てたようでございました。だから全然大丈夫だとこう言われてたんですけど。でもやっぱりこう、今言ってる時にね、それがこう、成果として出てくるかどうかっていうのはやっぱ大きいわけでございまして。私もですね、ちょっとやきもきしてたんですよ。なんと誕生日の、頃にですね、パカーンとビッグなホームランをですね、打ってくれました。まあそうやってこう、成果が出ますと、ものすごい満足感が得ますね。一番下の子供もですね、誕生日の頃前後に模擬テストでいいスコアを出してる。まあ本当に4人の子供たちがですよ、それぞれのいろいろな形でね、成果をね、出してくれたり、祝ってくれたり、こういった時に何を思うか、ああ、本当に生きててよかったと思うし、そして、まあ、ある面、私の人生もまだ神様が許していただいてですね、生かされていくんでありましょうけれど、でも、いつ終わるか分かりません。でも、その時に、ああ、子孫がこうして祝福されて、成長して、そして具体的な、言うならば人生におけるですね、成果というものを形にしていく。ああ、この時に、確かに、このヤコブが感じたように、ああ、いつ死んでももう満足だというような思いになるなってことを教えられたのでございます。これはどうして私も体験できたか、理由はもうたった一つです。イエス・キリストを信じて救われ、神様のこととして生かされている喜びに歩んできたからです。そして私の人生の、言うならば古い日本人として培ってきたような、まあそのような習慣もさよならして、そして本当に神様にあって生きる新しい生き方、即した生き方、それをですね、掴ましていただく中で、神様がそれを楽しみ、祝うことができるように導いてくださったのです。先週分かちしたところでも、危機の最中において、喜び祝い楽しむということがありましたが、まさしくそのような人生が織りなされていく最終の地点が、この私は生きててよかった。ああ、もういつ死んでも良い、満足だという世界なのです。あなたもこのように生きたいと思いませんか？あなたもこのような人生の締めくくりを迎えたいと思いませんか？ああ、本当に私が生きててよかった。ああ、私の人生は最高だった。父親である方が、最もそれを体験できるのは、あなたの子供、また孫たちが、本当に神にあって祝福された人生を生きるときです。しかし、そのスタートはどこにありますか？あなたが神を信じて生きる、この人生を営む中なのです。神様は誠実な方です。神様は自分を偽ることができない。神は真実の方。あなたが本当に神の前に正しく、まっすぐに生き、そして本当に神様に誠実に仕えるならば、確実にあなたを通して、あなたの子供子孫は祝福を受けます。そしてその祝福は、あなたの人生にもリターンとして返してくる。何ですか？満足感です。ああ、本当に神を信じて生きてよかった。本当に神の皆は本別かなと賛美を下げる人生を歩むことができるのでございます。今日もそのような人生を父親であるあなたはしっかりと掴んでください。また本当に神様にあって子供を今育てていてですよ。時々、ああ、大丈夫かなこの子はというような時、そうだ、まず私が神の前に誠実に来よう。そして、神様を信じていくならば、必ず、このヤコブが体験し、イスラエルが体験し、そして多くの信仰者が味わってきた満足感あふれる人生を生きることができる。これを信じて踏み出していこうではありませんか。お祈りをいたします。天の父様、あなたの皆を心から賛美します。あなたは、父の喜びを与えてくださるお方。私たちの人生で本当に報いを得たと感じるのは、自分の子供や孫たちが本当に大きな祝福を体験している姿を見るときです。神様どうぞここにお集いの、今このディボーション TV をご覧になっているこのお一人お一人を祝福してください。そしてそのお一人一人の人生の中にあなたが用意してくださっている豊かな満足感を神様、父の喜びとして味わうものとなしてくださるように心からお願いをいたします。主の御言葉は真実です。どうぞ主の御言葉によってそれぞれの人生が称えられ、神様の豊かな恵みを明かしするものとして用いられてまいりますように、主イエス様の皆によって祝福して祈ります。アーメン。それでは新しい週間、また今日一日を、ロケットスタートで主の恵みによって踏み出してください。またお会いしましょう。さようなら。苦しみと痛みの中
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。